前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さあ、今日は空の安全のお話、救急のお話です。今日のゲストはゼブラ安全管理研究所代表の井上正俊さんにお越しいただいています。井上さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、おはようございます。はい、井上さん、このゼブラ安全管理研究所という、まあ、飛行機のマークがある名称をいただいているんですが、簡単に自己紹介を兼ねてですね、どういったお仕事なんでしょうか。
はい、これはですね、私が自衛隊に入りまして30年間飛んできましてですね、この私の飛んでる中で事故っていうのを目の当たりにしてみたことがありまして、まあ、それでなんで事故が起きるんだろうなというところに原点に行き着きましてですね、いろんな人的要因、物的要因、環境的要因からずっとアプローチしていくとですね、いろんなのが見えてきたんですよ。で、私は自衛隊の航空隊の中でもその安全とかそういう任務役割ではなかったんですけど、やっぱり自分たちの先輩同僚が亡くなってですね、なんていうんですかね、自分からなんか勝手に体が動いてたんですね。それでいろんなことをやってるうちに、この事故が起きる連鎖っていうのがですね、ちょっと見えてきたんですよ。まあ、そういうところもありましてですね、事故を起こさないためにどういう方策をやっていけばいいのかっていうのをですね、自分らにこう見極めていきまして、まあ、これが航空業界だけではなくて一般企業にも使えるようにしてですね、はい、まあ俗に言う範囲利益の法則ってありますよね、はい、1対29対300ってあるんですけど、私はその大事故は頂点なんですけど、その1対29対300の下にある部分、これハザードって言うんですけど、はい、ここをですね、一番大事にしたいと思ってるんですよ。ここで気づけば小事故には持っていかないというところありまして、これをですね、やっぱり航空業界、防衛省も含めまして民間航空会社もそうなんですけど、一般企業にもこれは同じことが言えるんですよね、事故っていうのは、はい、まあ、そういうところで一人一人がですね、この意識するっていうんですかね、はい、安全のやっぱり極意っていうのは、私はその安全の係の人がわわ言うんではなくて、やっぱりそこに置かれる立場の人一人一人がですね、安全に対する意識を、はい、持つことが一番の防護策だと思ってるんですよ。
ですね、はい、
議会ね、まあ、そういうところで、はい、なんかできないかということ で、 です
ね、なるほど、
はい、立ち上げました。
はい、いわば危機管理の専門家ということで、はい、今日は特には、ま、自衛隊の救難搬送、1972年の創立から最近ですかね、新聞報道もありましたけども1万回を超えたという報道もありました。やはり離島の、ね、救急医療にとっては、その空からの搬送というのは非常に欠かせない大事なものであります。で、またコロナの第2波でね、お隣の与論島、まあ、与論島で、ね、クラスターが発生して、医療体制がやっぱり島脆弱ですから、鹿児島本土に運ばれたりと、まあ、いろいろな島にとって大変な事態が起きています。今日は、この空の救急、まあ、救管の搬送についてお話を伺いたいと思います。さて、井上さん、こういったお仕事に就くようになったきっかけってあったと思うんですが、子どもの頃からこれはお考えだったんですか。
はい、そうですね、私は沖縄に小さい頃、小学校5年生の時に遊びに来てですね、帰る時に JAL の飛行機に乗った時に、今の CA さんですね、 CA さんが、うん、僕操縦席見てみるって言われまして、のこのこついていったんですよ。で、そこに入った途端にですね、むしゃぶりしまして、あ、これだなと、自分がもう引きつけられる何かがありましてですね、未だにその何かっていうのは分かんないんですけど、まあ、それがきっかけでパイロットになろうというふうに思いました。で、それをそのためにいろいろ幼いながらにですね、模索しながら、どういうふうにやっていけばなれるのかなというのを見つけてですね、一番手っ取り早いのはやっぱり自衛隊に入ってからそういうところに、コースに行くのが一番早いなと思ってですね、それで、入っていきましたね。
はい、なるほどですね。福岡出身でいらして、そうですね、それで国や皆の安全を守ろうというふうなことで、
はい、
お仕事されたということなんですけれども、まあ、もちろん赴任されてあちらこちら行かれたと思うんですが、沖縄へはいつ頃から
沖縄にはですね、平成8年の8月に来まして、
はい、
ずっとですね。
ということはもう8年ですから20年以上。
そうですね、24年の定年までいたんですよ。実は途中で出る予定になってたんですけど、ちょうどあの途中で事故が起きましてですね、私がいた第一丸地交代というところ、時に事故が起きて、でそれで私はちょっと ご遺族の対応をしたりしててですね、あのちょっともう最後まで残ってくれないかっていうのをちょっと上司に言われましてですね、でそれで結局最後まで残るようになったんですけどね。
なるほどですね、はい。まあ、子どもの時にすごくあのいい体験をされて、あのパイロットというふうなことだったと思うんですけども、でもなかなか慣れるもんじゃないですよね。
そうですけどね、けど自分のやる気と努力と意志があれば何でもできると思いますよ。
はい、まあ、パイロットになりたい、空を飛びたいと思っている子どもたち多いと思いますのでね、まあ、夏休み期間中かと思いますが、はい、あの井上さんのお話を聞いて頑張って、いただきたいと思います、子どもたちにもね。はい、それではちょっとあの本題の方に話を入っていきたいと思うんですが、あの救急搬送、よくあのニュースでも見ますし、最近はあのドラマでもありましたけども、ちょっと細かいことがわからない部分もあるので、ちょっと総論を教えていただきたいと思います。よくあのドクターヘリとか、まあ、防災ヘリで、また自衛隊や警察、そして海上保安庁とあのそういった救急の時に出動するものがあるんですが、大体どういったことをしていて、違いは何なんでしょうか。
はい、私が行った頃の話なんですけどね、はい、まあ、今もほとんど変わってないと思うんですけど、航空自衛隊というのは主に海難事故の捜索救難をやるんですよね、はい。で海上自衛隊はもう艦船の方 のやつで、ヘリコプター持ってないので救援艦はやっておりません。で、防災ヘリにつきましては、 UPITS というのがありまして、浦添にですね、はい、これがあの、まあ、範囲が狭いんですけど、まあ、久米島範囲ぐらいまでの往復の距離だったらできるということで、沖縄県の要請に基づいて休館そうしてます。まあ、これは日中だけしかやってないんですよ。朝の9時から確か17時と思ったんですけど、日没以降はやらないんですよ。で海上保安庁は那覇基地にもあるんですけど、那覇基地でやってないんですよね。那覇基地の方は尖閣の方とかの対応ありますので、で主に休館搬送をやってるのは石垣ベースの海上保安庁がやっておりまして、近くの多良間とか、波照間とかですね、与那国とか、そういうところからの患者さんを石垣に運んで、最後は陸上自衛隊の今第15ヘリコプター隊というんですけどね、そちらが、コーディネートして連携をして、那覇まで運んでくるというのを主にやっているんですね。まあ、そういう大まかな流れです。
なるほど、いろいろなあの区域分けとか役割分けというのがあるんですね。
そうですね、はい、
なるほど。その、ヘリ、おそらくあのドクターヘリと自衛隊のヘリ、私ね、陸上自衛隊があのなさってるっていうのに驚いたんですけど、
そうですね、皆さん
国自衛隊のイメージがあったもんですから、うん、はい、その中にはお医者さんや医療機器っていうのは積んでるんですか。
は
い、
今はですね、お医者さんはあの乗っていくようになっております。はい、ただ以前平成2年にあの陸自の101飛行隊という時にLR-1 という航空機がですね、お医者さんを乗せて宮古に向かう途中に墜落した事故があったんですよ。それで1年間ぐらいお医者さん乗らなかったんですね、やっぱりね。
あ、そうですか。
やっぱりお医者さんもやっぱり怖いじゃないですか。はい、だけどその中でも1年間ずっと黙々とですね、あの陸自の101飛行隊の方たちは事故があった後も陽性があったら飛んでたんですよ。やっぱそれを見られて、次の年ぐらいからまた医者が復活してですね、もうそれからずっと乗るようになって今も続いてますね。で航空機の中にはその機材的にはですね、酸素を供給する装置と、あと点滴ですね、はい、まあ、これぐらいしかないんですけど、あとはもうそういう患者さんに対する施術っていうんですかね、あの行いはお医者さんがやるようになってます。で我々はもう運用のサポートをするっていうことでですね、飛んでもらいますね。はい、
あ、やはりあの負傷された患者さんももう1分1秒争いますが、やはりその駆けつけるあのパイロットやあのスタッフやお医者さんも本当に危険と隣り合わせの状況であのフライトなさってですね、あの天候が悪い時もありますもんね。
そうですね、天候悪い時でも飛びますね。ただあのやっぱり雷とかですね、そういう時はちょっと 雷が通過するのを待っていくんですけど、あの航空適用、国保適用除外というのがありましてですね、急患空輸の時にはそれがあの適用除外の、はい、あの飛行もあるんですよ。だから例えば南北大東島なんかは、はい、夜間飛行場はないんですけど、夜節って言いましてですね、はい、向こうの役場の方が滑走路に50メートル単位ぐらいにランタンっていうのを置いてくれるんですよ。でそれをめがけてあの着陸するんですけどね、非常に怖いですね。
なので夜間の場合というのは本当にその、まあ、大きな空港の場合は滑走路も見やすい。
そうですね、はい、
でも小さなやっぱり島となるとなかなか難しい。
そうですね、
これはもうあの公が整備すべき課題ですね。
そうですね、これはもうやっぱり行政が動いてもらわないとできないことですね、
あの日本は島国ですからね。
そうですね、
分かりました、その中で井上さん、これ あのあれなんですか、よくあの、パイロットとか飛行機乗る方はフライト何回とかって覚えてらっしゃいますけども、大体何回とか。
いや私はですね、回数とかの飛行時間というのは全然気にしてなかったというか、見もしなかったんですよ、まあ、そんなのはもう後で結果がついてくる話で、はい、我々はやはりあの患者さんを救うために、はい、あの仕事してるんでですね、もうそちらの方しか考えてなかったですね、まあ、そういうの考えてるやついないですよ、
ね、そうですか、失礼いたしました、はい、でもあの、まあ、何百回飛んでらっしゃるのかなと思うんですけども、その中でちょっと具体的なお話をいくつかお伺いしてよろしいですか。
はい、はい、それでは私がですね、あの特にあの思い出に残ってるやつですねを3つぐらいちょっとお話したいと思うんですけど、
はい、
まずはですね、劇症肝炎の方が、
劇症肝炎、
はい、当時ですね、
劇症肝炎というのはどういった、
劇症肝炎というのはですね、私どものフライトルームにあの家庭の医学というのがあったんですけど、
はい、
あのそれを見ながらですね、こういう患者さんだなとかいうふうに見極めていって、何を注意しなきゃいけないとかいうのをやっていったんですけど、特にやっぱり気を使ったのは妊婦さんでしたね。回転浴の場合はそのままこう上昇したり降下したりできるんですけど、はい、固定浴の場合はあの滑走路が短い飛行場ではですね、あのスタンディングテイクオフといいまして、あのフルパワーにしてからブレーキをぶって離して離陸する方法で飛ぶんですよ、滑走路短いとですね、
はいはい、
その時にバックプレッシャーがやっぱりかかると、妊婦さんはあのお腹にやっぱり影響があるんですよ、
はい、
だから頭を機首側にするか足を機首側にするかっていう、その時の状況によってちょっと変えてましたけど、滑走路が長いところではですね、ローリングテイクオフといいまして、普通の、はい、止まった状態からゆっくりゆっくり速度を出して旅客機みたいに離陸していくやり方があるんですけど、まあ、それはちょっと見極めながらやってましたね。あとはもう患者さんの容態を見ながら飛行するんですけど、はい、ただやっぱりあの天候が悪い中でもですね、この天候だったら飛べるんですけど、かなり揺れが予想されるっていう時あるんですよ、
はい、
でその時に患者さんが耐えれない時やっぱりあるんですよね。そういう時にやっぱりですね、あの出せないですね、
うん、
それでやっぱり行くと患者さんが、ね、助かる命もなくなってしまうこともあり得るんで、はい、やっぱり患者さんの持てる体力がどのくらいなのかっていうのもやっぱり考えながらですね、
はい、
飛行決心をしなきゃいけないというところが難しいところがありましたね。
うん、
で私が一番思い出に残ってるのがですね、はい、ちょっと時期的なものはですね、いつだったかな、平成宮古島から、はい、一報が来たんですよね、ちょっと日付ちょっと忘れたんですけど、
はい、
その時にあの4階から子供さんが落ちたということで、
はい、
4歳の女の子でしたかね、
はい、
で医者がもうすぐとにかく早い飛行機で来てくれということで、たまたま私がその時固定浴で二次待機ついてたんでですね、あの行ったんですけど、あの行ってもびっくりしたのはもう生きてるっていう感じしなかったんですよね、子供さんが。
そうですか。
もう目が白くて膝の骨は見えてるしですね、頭蓋骨も陥没して割れてるっていう状況で、もう意識も当然なかったんですけど、普通だったらあの酸素2本から起きて3本ぐらいしか使わないんですよ、宮古ぐらいの距離だとですね、
はい、
その時は倍以上の7本近く使ったんですよ、酸素供給をですね、
はい、
でお父さんはずっと後ろの席でね泣いておられて、ちょうど私の娘とダブってですね、もう少しでも早く那覇空港にね到着しなきゃいけないということで、
はい、
運んだ記憶ありますね、まあ、その時もあの管制官がですね、あのなるべく旋回をしたくなかったんですよ、やっぱ子供さんの 体調的なものもあるし、もう脳挫傷もあるからですね、うん、だからもう最短距離で行こうと思って、まあ、英語、航空英語でいろいろあるんですけど、あのペーシェント、はい、コンディションイズフォーバートとかですね、うん、まあ、そういうことを伝えると管制官が最初はプロシードダウンインドって言われたんですけど、うん、まあ、それを後ろの方が多分変わってくれたんですよね。専任の方だと思うんですけど、ダイレクトベースっていう指示をくれてですね、
はい、
直接那覇空港のもう最短距離で行ける距離に誘導してくれたんですよ、うん、まあ、その時の後ろを見てると旅客機に全部レデュースエアスピードといって、あの速度を落として進入しなさいという指示を与えてたんですよね、まあ、非常にありがたいこと で、まあ、僕らそれでもう最優先でプライオリティっていうんですけどね、優先度ナンバーワンもらって着陸してるんですよね。
そうですか。
ですぐあの救急車に、ね、はい、運ばれていったんですけど、やっぱりまだもう全然意識なくて、まあ、2日ぐらい経ってどうしても僕はあの気になってですね、
はい、
今まで270回ぐらい飛んだんですけど、その子だけはちょっと病院に行ったんですよね。
そうですか。
1回だけ、最初で最後でしたけど、
はい、
そしたらお父さんがあの降りてこられて、最初私私服で行ってたもんで分かんなかったんですけど、パッて近づいてきて思い出されたんですかね、はい、もうすごい大泣きで泣かれてですね、私も一緒に泣いたんですけど、あの子供は助かりましたと。ただあの後遺症がねちょっと残るということで、まあ、非常にあのやってよかったなというところはそこはありましたね、うん、あと一件がですね、
はい、
これは平成私が定年する年でしたから24年ですかね、1月にまだお正月も明けきれない時に、石垣空港から休館の要請が入りまして、8ヶ月の女の子だったんですね。でその時にあの土砂降りだったんですよ、石垣空港が、まあ、けどその時ちょうど LR、 あ、平成24年ではなかったですね、もうちょっと前ですね、LR1 で飛んだので、
はい、
その時にあのまあ、飛行高度限界2万5000フィートしか飛べない機体だったんですけど、
はい、
もう一番上の2万4000フィートまで上がってですね、あの行ったんですけど、ずっと雲の中で入って、石垣降りるときは土砂降りだったんですけどね、で着陸して、救急車が来たんですよ、翼の下に、はい、でお医者さんとお母さんが8ヶ月の女の子だったんですかね、あの抱っこして機体に乗ってこられて、でも僕らはちょっと非常に尋常ではない動きされてたんで、もうすぐ出発の準備してエンジンかける手順をですね、副操縦士と一緒にやりながら、いざエンジンスタートを押そうっていう瞬間に、はい、お母さんが お子さんの名前をね3回呼ばれて、戻ってきてっていうのをね3回ほど叫ばれてましたね。でお医者さんがちょっと機長さん、実はあの容体急変したので、もう一回八重山病院に戻りますっていうことを言われましてですね、はい、また土砂降りの中救急車に戻って、
はい、
あの帰られたんですよ病院に。
うん、
で僕らも一回来てるので、もう一回帰ってまた来るのもまた時間の無駄だしですね、はい、待機してたんですよ。そしたら1時間ぐらいしてですかね、うん、病院から連絡ありまして、あのお子さんがちょっと亡くなられましたということで、まあ、何のために、ね、ここまで一生懸命来たのかなというのはちょっと非常に悔しい思いというか、やっぱり人の命が亡くなるというのはこんなに辛いのかなというですかね、思いしましてですね、その時は本当もうただ帰るだけはもう呆然としてっていうか、やっぱり安全にやっぱ飛ばなきゃいけないんでですね、はい、あの手順はしっかりやりながら、ただもう副操縦士との会話は全然なかったですね。もうそれはよく覚えてますね。まあ、そういうちょっといろんなね、中にも、まあ、全部飛び方も違うし、患者さんも今まで全部違うんで、
はい、
いろいろあるんですけどね、そうやってやってきました。
まあ、助かった命、そしてもう残念ながら今のケースのような、ね、こともあの経験されてなんですが、まあ、振り返ってみて、またこれからあのこういったお仕事をされている方、それを目指している方、そして公的にまたあの課題や整備できることってあると思うんです。その辺いかがでしょうか。
そうですね、僕らがやっぱり一番なんていうんですか、フラストレーションというか、あの溜まったのは、お医者さんがですね、来るときにあの必ずタクシーで来るんですよ。
はい、
なんでタクシーで来るのかなと思ったんですよね。あの休館空輸なのにですね、もうそれこそ病院で持ち回りなんですよね、当直医っていうのは、はい、それだったら救急車をその持ち回り病院に1台なんとか出せないのかなと思って、ね、救急車だったらサイレン鳴らせば走ってこれるじゃないですか、もしくはパトカーに先導してもらうとかですね、はい、タクシーだったらですね、 まあ、そこら辺やっぱりもうちょっと沖縄県の行政は動いてですね、何のための急患搬送た、搬送なのかっていうのをもう一回考えていただければもっとありがたいですね、うん、今の状況ではやっぱお医者さんが来るときどんなに混んでるようがタクシーで来るんですよ。
なるほどですね。
別にお医者さんが悪いとかそういうのじゃないんですよね。やっぱりそういう危機感のなさっていうんですかね、うん、行政的なもん、はい、やっぱり離島の、あの休館で待機している方っていうのも 1秒でも早く運んでもらいたいっていうのが実情ですからね、はい、やっぱりそこはやっぱり患者さんの身になってもうちょっとあの行政が動いてくれたらもっとスムーズにですね、うん、あの休館クリームを運ぶんではないかなと思います。
そうですね、うん、まだまだ課題はたくさんありそうですね。いろいろと教えてください、うん、はい、じゃあ最後に、糸永さん、これからどういったことをなさっていく予定ですか？
そうですね、はい、私あの南西高校の PTA 会長を6月までちょっとやってましてですね。
そうですか、
まあ、その時にあの学校はですね非常にあの挨拶よくするんですよ、はい、それも止まってですねおはようございますとかですね、うん、あの僕らにはしてくれるんですよ。でやっぱりその挨拶ができる子っていうのはですねやっぱり社会に出ても基本的なことなんですよね、
はい、
挨拶っていうのは漢字であの2文字なんですけど、はい、私あの PTA のそういう佐賀大会というところに行った時に、うん、佐賀新聞のですね常務の方が言われてたんですけど、はい、挨拶っていうのは愛を察することだよっていう話をされたんですよね。素晴らしい話だなと思ってちょっと聞いてたんですよ、まあ、それをコラムにして南西の生徒たちにも投げたりしたことあるんですよ。
そうですか。
でやっぱりあそこの生徒たちはあの私中学校も PTA 会長とかいろいろやってたんですけど、うん、南西高校の生徒たちはあの茶髪とかですね、うん、あの制服をちょっと変えたりとかするじゃないですか、うん、締めたりとか、はい、ああいうの一回も見たことないですね、
はい、
非常にあのいい子たちが多かったんですよ。でその中でですね僕らあの卒業するとき彼らの動き見てると、警察官とか消防とか自衛隊に行く子はやっぱり結構いるんですよ、はい、
あそうですか。
いやこの子たちやっぱりそういうなんていうんですかね基本的なことを挨拶とかから学んだのかどうかわからないですけどね、やっぱり人の役に立ちたいということをですねやっぱそういう文武両道の学校の中でクラブ活動すごい盛んなんですよ、
はい、
まあ、そういう中でいろんなの社会勉強もできてるのかなと思ってですね、非常にいい体験させてもらったんですよ。でやっぱり僕はそのこれからもですねこのゼブラ安全管理研究所をですね、
はい、
あの継続してあのできれば僕は沖縄県の企業のですね役に立ちたいので、企業の方がもし聞いていればですね、はい、あのぜひ飛んでいきますので、安全に関する危機管理的なことですね、
はい、
あの一からあの全部、
はい、
供述しますのでよろしくお願いします、
は
い、
ぜひあの議会の危機管理もよろしくお願いいたしますご指導よろしくお願いいたします。ありがとうございます、今日のゲストです、長年、ま、自衛隊で救急搬送あの離島の医療を支えてくださいました、危機管理の専門家でいらっしゃいますゼブラ安全管理研究所代表の井上雅俊さんにお話を伺いました。井上さんありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。